包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様は日本放送アナウンサーの飯田浩司さんです。前回からの続きお聞きください。
ニュース番組とは違って、はい、楽しい番組も持ってらして、あの清水美智子さんのみっちゃんインポッシブル、
はい、
これも担当されてて、私ちょっとだけ聞いたんですけど、
あ、本当ですか、ありがとうございます。
すごくなんだろう、あの清水美智子さんの持ち味を飯田さんが出されてるなぁなんて思いながら、
どんな感じだよ、お前聞いてみよう。なんか
あのちょうど桐生院さんだったかな、
ああ桐生院翔さんが出られた時ですね、
はい、出られてるあのゴールデンボンバーの、
はい、
の回を聞かせていただいて、
あら、ありがとうございます。
あれもまたうまいんですよね、話さないのに引き出せる。
いやいやいや、そうです、あの土曜の夕方4時から、これはあのポッドキャストやってないんで、ぜひ日本放送でお聞きいただければと思うんですが、
あ、やってないよ、
ポッドキャストないよ、これはね、ポッドキャストないんですよ、だ生で聞いていただかないとっていう非常に心苦しい感じなんですけど、これはもうあのみっちゃんがもうおモノマネの番組みたいなもんで、
うん、
はい、で間にこうフリートークを挟むという、
うん、
でそこで、まあ、僕がプレゼンして清水さんの反応を見るみたいな感じなんですけど、まあ、大体突っ込んできてくれるんでそれに返すっていうところで、
あれ、え、飯田さんもモノマネするんですか、そこで。
これがですね、作家が無茶振りをするんですよ、放送作家がですね。こう収録現場に行ってパッて原稿を見ると飯田って書いてあって、増尾さんみたいなのが書いてあって、これやらなきゃなんないっていう。まだいい、増尾さんとかこうメジャーなものだったら僕もなんとなくこうやるんでいいんですけど、うん、一切ですね見てないドラマの主人公とか出てくる古いドラマのとかですね。
あ、そっか、全然見たこともない。
いきなりトミーとマスとか書いてあって、これどうしたらいいんだとかね。
俺らの時代や、それは、
ね、年代がね、
そこら全然違うもんね。
見た目はそうかもしれないけどね。一応僕31なんだと。昭和56年生まれだと。
ちなみに一番自分でよくできたモノマネは、
ええ、ああ、これはですね、そんなこと言われてもなかなかできないよ、マスオですっていう。
ああ、
やや受けぐらいの。サザエさんシリーズはね、
サザエさんシリーズ
で、ね、福田くんちょっと一杯飲みに
行こうじゃないか。
似てる
かも、似てるかも。
こっちの方が
そっちの方が似てるかも。
ああ似てる
わ、似てる、似てる、今のは似てる。
あ、よかった。うん、
それはいつ無茶振りが来てもいいように練習されてるんですか。
たまに原稿があの前に手に入るともうそこでこう動画サイトを一生懸命探して、
あ、そうなんや、
見てたりとかしますけどね。無理ですよそんなもん、ね、
あれでもなんか すごい得意なモノマネなんか載ってなかったっけ、サイトに載ってたけどな、何やったっけな。
あ、本当ですか。マス
オさんと、ね、昔やってたって番組で、誰かの
おひょいさんとかね、たまにやってますけど古すぎてわからないかもしれない。おやおや、最近は土曜の朝も僕出てますから、野木さんどこ行くんですか。
いやー似てる、
似てます似てます、
うん、似てる
似てる、本業が何かわかんないですけど、ね、
すごいね。
あの普段はその番組を作るというかアナウンサーとして制作のところに携わることもあるんですか。
はい、あ、基本的にはアナウンサーに専念というか、まあ、しゃべり手専念で今のところはやれというのはありますけど、そうですね、だからただ取材行って音取ってきたりとか、はい、そういうのは普通にやるんですけど、まあ、実際にそのキューを振るとかそういうことは今のところはない。昔は何かあったらしいですけどね、 それもね、
うん、
その作り手、まあ、いわゆるディレクターさんがいてアナウンサーの方が表現されるわけですけれども、
はい、
ここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないかなっていうその喋り手として思われることっていうのはないんでしょうか。
あ、
もっとこうしようよっていうようなやり取りっていうのはあるんですか。
そうですね、そのなんか段取りがスムーズにいかないとかそういうんでここを変えた方がいいよとかいうのはありますし、あとはもう結構今やってる番組で特にこのザ・ボイスなんかは喋り始めたらじゃあお任せねって言って、
まあ、そうですね、あの雰囲気見てたらそうですもんね、ほんと完全にだから飯田さんが仕切ってるもんだけどほとんど。
いやいやいや、
あれもう ディレクター後ろでキュー出すだけやもんね、本当に
キュー出してあとはもう時間だよっていうのね。
ね、
もう自由にやらせてもらってる部分はあるんで、そうですね、まあ結構ラジオの現場はうちの会社だけなのかな分かんないんですけど、そういうのが多くて、もう喋り手に、ま、お任せっていう感じが多いんですよ。で僕この番組をやる前はずっと長いこと外で中継をやっていて、もう中継現場なんかはね、ディレクターが横でこう指示を出そうとしても、こう指示をこうカンペに書いてる間に次にどんどん展開していくということで、だからお前はもうどんどんディレクターの目線でやれとか無茶なことを言われてそれでこうなんとなく大まかな軌道修正は多分はやってくれているんでしょうけど、ちっちゃいところはもう勝手にやれみたいな感じでやってますね。
飯田さんは小さい頃からアナウンサーになりたかったんですか？は
い、そうですね、小学校ぐらいの時から。
い
や僕ね、電車の車掌になりたかったんですよ。だ多分喋る仕事やりたかったんでしょうね、もともと
電車の車掌。
はい、
電車が好きやもんね。
電車大好きで、で運転手さんももちろん好きだったんですけど、この喋る車掌っていう仕事にすごく、じゃ車掌の真似とかよくしたんですよ。
へ、
次はどこどこみたいな。
ああそうですの。
そうなんですよ。で多分それがきっかけなんでしょうね。で小学校6年生の時にたまたま放送委員会をやっていて、で運動会でね、こう普通に放送して赤頑張ってください、青も負けないでくださいと、んだこんなもんつまんねえとか思ってですね、うん、で僕1年生の 50m の徒競走かなんか担当になって、うん、よっしゃこれ実況したろうと思って、うん、スタートしましたって。でもあの人の名前分かんないんで、スタートしました、さあ赤い帽子が一つぐんと抜けました、そして2番手から白、そして3番手に黄色、4番手に緑という体勢です、4コーナーを回って直線コースに入りましたみたいなことやったんですよ。赤がぐんぐん出てきた、外から青、外から青、青が来た、青が来た、青が刺す、青一着でゴリンみたいなことやって、わーっと湧いててスタンドが
そら湧くわ、
これ面白い仕事だなと思って、
へ
え、
自分の声で盛り上げてこんだけ喜んでくれると、
それ小学校6年生の時なんですよね。 その実況はどれをその真似しようとかあったんですか？
多分、うん、なんか世界陸上かなんかその時やってて、それ見てたんじゃないかなと思うんですよ。競馬を見てたような覚えはないんで、まあ、ただそうしたらですね、その小学校1年生の担任の先生に、うちの生徒は馬じゃないっつってものすごく怒られてすいませんでした。
さすが学校や。
ええ、
面白いな。それ今のめちゃおもろいな。
でも一応 PTA のなんかね、解放誌に載ったんで味を占めたんですよね。それで。
そこから。
そうそうそうそう。あ、これは実況面白そう、やってみようみたいな。
ほんでそれ小学校6年でしょそれ、
うん。
中学校になってからはほんで放送部に。
中学校の時は放送部入らなかったんですけど、もう中学校の時に。もう本当に競馬が大好きになって、
中学で競馬、
そう
お父さんが競馬好きやったから、
ね、親父別に競馬好きじゃなかったんですけど、ちょうどねあのダービースタリオンっていう競走馬を育てて大きなレース勝つみたいなゲーム
が
流行ったんですよ。でそれで競馬を覚え出して、で競馬中継見るようになって、で図書館で片っ端に競馬の本をこう読み出して、
そう
な
んですよ、うん、
なんかね、そしたらそれこそだっけ、天井桟敷の、名前が出てこなかった、ごめんなさいね、こういう時名前出てこないかっこ悪いですね、
ビビビってほんな横でほんま売ってくれんねんね
そうそうそう、うん、放送やってる時は横にパソコンがあって、ね、あ寺山修司、
あ寺山修司、はい、
寺山修司さんの、うん、本とかをですね、うん、競馬無宿とか競馬絡みの本結構あるんですよ、寺山さんの、
ね、
競馬お好きだったんで、
はい、
だそれを読んでですね、テンポイントの
こうテンポイントな、懐かしいな、
東証ボーイ、テンポイント、グリーングラスっていう3頭がいて、で切磋琢磨して最後テンポイントが最後東証ボーイを有馬記念で任すんだけど、その次のレース海外遠征の前に出た日経新春杯というレースで足の骨を折って、で闘病むなしく春に亡くなってしまうという、でその亡くなった直後に書いた、テンポイントに関する明日朝が来たなっていう詩があってですね、それがすごく良くてですね、
は
あ、競馬って素晴らしいスポーツなんだなと これ実況してるなと思ったんですよ。で当時あの関西テレビに杉本清さんっていう競馬の名実況の有名な方がいてですね、でもその方にものすごく憧れて僕もで実況やりたい、実況やってワンフレーズなんか残してっていうのを考えたんですけどね。
で競馬の実況はやってないんですか。
今やってないの全然。大学入ってあのラジオ短波、今ラジオ日経というあの競馬場の中央競馬の競馬場の場内実況を任されてる放送局が、でそこのアナウンススクールに行くと競馬実況を教えてくれるって言って、でそれであのそのアナウンススクール入ったんですよ。でその時はもうね、船橋競馬場とか大井競馬場とか中山とか東京とかに朝一番前の日の夜ぐらいから並んで、でゴール番前のいいところを取ってですね、でみんなで双眼鏡を構えて実況の練習するって
、
気持ち悪い大学時代ですよ。
それ実況の練習をしにそこに行くんですか。
そうそうそう、でそれをテープに取って先生に聞いてもらって、で採点してもらうっていう。
みんながそれをやるの。そうそう、アナウンサー実況希望の人らが。
なんかなんでもそんな奇特な人はそうはいないんで、何人かなんですけど。
何人ぐらい。何人かいてる。
僕の時本当にいつも一緒に行ってたやつらが 7,8 人いましたね。
7,8 人で
一斉にわー言うてんの。
でもさすがに全部のレースやるとヘトヘトになるんで、もうあの担当レースみたいなの決めたりなんかしたりして、実況の真似事みたいな感じですよ。
面白いな。もうそれほどやっぱ実況が
やりたかったんですよね。
それもレース、
そう競馬の実況やりたかったんですよ。
野球の実況とかスポーツのいろいろ実況でもいろいろあるじゃないですか、
もちろん野球もやりたかったんですけどね、僕日本放送試験受けた時はあのバックスクリーン3連発の阪神タイガース1985年の、はい
はい、
あの甲子園対巨人戦、マウンド上は背番号54の牧原、ね、
はいな、
あのバース掛布岡田の3連発の3連発目岡田をこうやったんですよ。第2球打ち上げました、またセンター3者連続か3者連続か3者連続か3者連続、またまたバックスクリーン、こんなことがあるんでしょうか、バースが打った、掛布も打った、そして岡田もなんていうのをやって
ますね。最高。俺なんかそれもう絵を浮かんでるもん完全に今。
そうそう、バックスクリーンの本当は左なんですよね。あれね、
いやー懐かしいな。昨日のその映像見たな、なんか知らんけど。
お、マジっすか。
あれですよ、掛布さんが
なんか匿名コーチになるから、
そうそうそうそうそう、それでなんかなんかの番組出てて、その当時の優勝メンバーが集まったんですよ。
おお、
まあ、ランディも来たんですよ。
マジっすか。ランディ
もへえ、まあ、もちろんあの久々に佐野選手も見ましたよ。
佐野
選
考、懐かしいですね。
佐野さんでしょ、軌道中西
で、
もちろん掛布岡田
バース、
バース
真由美もいました
し、あ真由美もいて、ほんで川藤も来て、
は
あ、豪華ですね。だけやったかな。あとピッチャーで池田
池
も来た。それが甲子園に集まったんですよ。
へえ、
その番組はたまたまなんかのドキュメンタリーでやってて、
またいい番組
ですね。涙ボロボロ出てきて、いやランディが来たかっていうのが、だからなんでこんな話でもうあのバックスリーのところからずっと一人ずつ歩いてくるんですよ。
ほう、またかっこいい演出ですね。
でその何番、4番
ウグイス嬢が
ちゃんと言うて、一人ずつこう、ほんでそこのホームベースのとこに掛布がずっとおって、
へ
全員バーッと来るっていうシーンがあって、
あじゃあそうです、3番セカンド岡田と
か、そうそうそうそうそうそうそう、
ほ
あれ4番サード掛布やったよね。
4番サード掛布でしたよね。で5番がファーストバース、あじゃあバース掛布岡田だから、
そう、あ 3番が
そうだバースだ、3番がファーストバースだ、で4番が掛布、5番がそうか岡田
ね。
そうです。すいません。
そうそう。
ほう。
いやなんかタイガースの話だ。
いや本当ね、タイガースもあれでしたけど。
今月のお客様は日本放送アナウンサーの飯田浩司さんです。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。www.login rogin.co.jp をご覧ください。またこの番組に関する感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへの投稿をお願いします。それでは次週もお楽しみに。包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。